宣教。その時に支えられて、吉高牧師にお願いいたします。
皆様おはようございます。ダニエル書の最終章ですね、12章になりました。ダニエル書は全体を通して、基本的にはダニエルが見た幻の書であると言えます。幻を通して、ユダヤの未来が示されていくわけです。でその特徴の一つには、さまざまな獣、怪獣ですね、怪獣が登場して、それぞれ怪獣ごとに獰猛なんですが、その獰猛な様子が描かれるんですけれど、それら一つ一つの獣というのはユダヤを食い荒らすごとくにユダヤを支配し続けている近隣大国のことがそれになぞらえられているわけです。そしてこの最終場面になって、この手前の11章からはその獣になぞらえることももう終わって、具体的な国の名前なども記されながら、ユダヤを襲い支配し蹂躙する国々が次から次に登場してくることが予告され、そしてそれらの国々の暴虐と迫害の凄まじさ、ユダヤの民が負わされている艱難苦難の深さがかなりリアルに11章などには記されていきます。で実際にダニエル書が書かれまた読まれていたのはバビロニア捕囚という紀元前580年の舞台設定にはしているものの、実際に書かれたり読まれたりしているのは紀元前160年頃のマカベア戦争の時代です。でその当時、紀元前160年当時にユダヤを支配し迫害や弾圧の限りを尽くしていた支配国はセレウコス朝シリア、そしてその時の、ひどい王様はアンティオコス4世といいます。ですから未来の予言の形を取りながら、実際には今この間近に経験している経験してきたアンティオコスの迫害の厳しさやおぞましさがリアルにこのダニエル書に反映していると言えます。ですから手前の11章を読みますと、その過酷さはまざまざと記されていて、本当にユダヤの民がどんな艱難苦難を味わっていたのかなということを想像することができます。聖書、今日読んだ聖書の箇所にも国が始まって以来かつてなかったほどの苦難というふうに記されていますように、大変だったんだなと思います。で、筆舌に尽くしがたいという言い方がありますけれど、こうしてダニエル書は書いてはいるんですけれど、記すに記せない、書いても書いても表現することができないほどの残酷さ残忍さ、そういう仕打ちが実際起こっていたということを想像するわけです。と同時に、私たちは昨年の2月から続くミャンマーでの国軍の暴力支配の中、獄中に捕らえられている人々、追い回されている人々、逃避生活を続けている人々の悲しみと嘆きとも深く連想想像させられてまいります。8月にこの教会に来てくださったミャンマーのあの国軍支配下をかろうじて脱出してこられたマウマウイン先生がおっしゃっておられましたが、これまでずっとミャンマーという国は国軍の度重なる 民衆抑圧に苦しんできました。しかし今回のクーデターはその中でも最悪の事態です。このままだとミャンマーの国が滅んでしまう、そのように語っておられました。先週はダニエルの嘆きの祈りのところ読みましたね。嘆願の祈り読みましたけれど、私たちも本当に今、主よいつまでなんですか、主よ立ち上がってください、一刻も早くミャンマー民衆を顧みてくださいと、そう祈らざるを得ません。そんなことも連想させられる箇所です。今日の箇所11章とか12章はね。さて、しかし最終章12章は、例えるならば燃え盛る炉に投げ込まれるような、あるいは飢えた獅子たちの穴に放り込まれるような、そんな艱難苦難の中からユダヤの民が守られ解放される日、すなわち終わりの日が訪れるんだということが約束され、そのことが宣言されているのが12章です。その日その時、イスラエルの天使長ミカエルですね、イスラエルの守護天使というふうに考えられてきましたけど、この天使長ミカエルが訪れまして、登場しまして、ユダヤの民を保護し、そして暴君のもとから解き放つんだ。そしてその時ずっと続いてきた苦難の道のりの中で死んでいった人たち、命を落としていった多くの民が地の塵の中の眠りから目覚め、その上で目覚めた上で神様への信頼を捨てなかった人々は永遠の生命に入り、信仰途中で捨てて時代状況に迎合した人は永久に続く恥と憎悪の的になるんだというふうなことが告げられます。そしてさらに、とりわけこの暴虐の嵐の中を、その悪い力に立ち向かった人々、これを目覚めていた人々と書かれていますが、その立ち上がった人たちは常しえに星と輝くだろう、つまり英雄として記憶されるだろうと、そのような言葉がダニエルに告げられるわけです。ここで人々が眠りから目覚める、でこれはいわゆる死者の復活、死人の復活を表した表現ですね。で、旧約聖書の中で人の復活についての記述はほぼこの箇所一箇所です。この箇所一箇所と言っていいです。でその上、最後の審判のような、つまり永遠の命に入る人々と永久に続く恥と憎悪の的にされていく人たちという振り分けのイメージもここに記されています。こうしたダニエル書の記事は特異な記事なんですけど、このような旧約聖書の中の特別な記事は、その後、それからですけども、その後形成されていくユダヤ教の思想の中にも非常に強い影響を与えていくことになります。で、復活、死人のよみがえりとか、最後の日の審判とか、永遠の命という概念は、このようにもともとは迫害下をいかに生きるか、弾圧の中をいかに生きたかというテーマの中で扱われてきたものです。後々ユダヤ教の中でファリサイ派の人たちなどは、永遠の命、神の国に入るということは立法を正しく守った人々に与えられる祝福の結果であるというふうに解釈されたり、さらに後々の後代のキリスト教では、イエス・キリストを信じた者にのみ与えられる祝福というふうに、この永遠の命のことを捉えられていきましたけれど、そうした一般的な来世にまつわる神学というか教理という、そういうものが確立されたのは後のことであって、もともと復活信仰というのは 迫害状況を生き抜く人々への励ましとして生じたものです。でイエス様ご自身、旧約聖書にとっても精通しておられましたから、イエス様自身ご自身の歩みの中で時折旧約聖書の場面や旧約聖書の箇所を引用して語られることが多いですね。特にこのダニエル書が主題としている、苦難に直面している今とか迫り来る迫害とか目覚めていることとか苦難の死からのよみがえりとか終わりの日の解放と祝福など、こういうキーワードはイエス様ご自身がご自身の自分の十字架の死を直前に目前にして弟子たちに遺言のように語られた数々の言葉の中に、このダニエル書の言葉、そのキーワードは散りばめられています、引き継がれています。そしてそのイエス様の言葉は後々ローマ帝国の迫害下を生きなければならなかった初期の初期のキリスト者たちの信仰になり、彼らを大変励ましていきました。そのような過酷な迫害状況の中でキリスト教の復活信仰は強く確かなものになり、また復活信仰こそが信仰の中核というふうになっていったわけであります。さて新約聖書の書文書、福音書にしても、パウロやペテロが書いたさまざまな書簡にしても、概してローマ帝国の迫害状況、あるいはクリスチャンの疎外状況の中で編まれたり記されたりしている文章です。ですから聖書を読む際に、私たちよく聖書を読むときにね、聖書の中の心に残る言葉とか人生に響く聖書の言葉というふうに聖書を見つめたり、いわゆる聖句と呼ばれるその聖句を切り取る読み方をすることも多いんですけど、そしてそれは悪くはないと思うんですけれども、その聖書文書が執筆されたり編集された時代の状況を考えながら書かれている言葉の意味合いを汲み取っていくことがとても大切です。そうした時代状況や編集の意図というものを汲み取りながら読むか汲み取らずに読むかで読み方は別方向に行ってしまうこともたくさんあります。その一例を今朝は一つ今から挙げてみたいと思います。もちろんダニエル書ととっても関係がある文脈ですから取り上げてみます。マタイによる福音書には大変有名なタラントンの例え、マタイ25章に出てまいります。今朝はその例え話の前半部分を、カードに書かせていただいていますから、ちょっと読んでみますね。前半部分だけ。天の国はまた次のように例えられる。ある人が旅行に出かけるとき、しもべたちを呼んで自分の財産を預けた。それぞれの力に応じて、一人には5タラントン、一人には2タラントン、もう一人には1タラントンを預けて旅に出かけた。早速5タラントン預かった者は出て行き、出で行き、それで商売をして他に5タラントンを設けた。同じように2タラントン預かった者も他に2タラントンを設けた。しかし1タラントン預かった者は出て行って穴を掘り、主人の金を隠しておいた。さてかなり日が経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算を始めたですね。このあと褒められる人間と叱られる人間が分かれていくという後半部分に入っていくわけです。でこの例え話はよく、大変よく、神から預かった賜物を生かして用いるという意味で解釈されます。教会の財政をどう用いるかってみんなで考えたりするときとか、一人一人の賜物、賜物ってですね、実は幅広い概念ですけど、与えられている財、あるいは特技、能力、時間、 ですね、そういうチャンス、そういうものは全部賜物と言われたりするんですが、そういうものを惜しみなく捧げましょうというおすすめの文脈でよく読まれたりする例え話です。でもね、これそういうふうによく用いられながら、一方では結構評判悪い例え話でもあるんですね。中にはですね、これまんま資本主義の考え方そのものじゃないですか、投資と回収みたいなね、嫌いですっていう人もいます。あるいはたくさん献金した人はたくさん恵まれるとかに読めてしまって嫌な感じですとかね、あるいはわずかなものしか持たされていない人にさらに献金を強いてるようで嫌いですとかね、儲けたら褒められ稼がなかったら叱られるなんてイエス様が他のところで言ってることと全然違うじゃありませんかというようなね、そういう感想を聞くこともあります。で、経済や能力の捧げ方とか用い方をめぐって読まれることがほとんどなので、こういうことになるわけです。しかしこの例えは迫害状況を前提として語られ、それゆえにその迫害状況を前提として読まれるべき例えです。だから例え話っていうのは、その例え話だけ切り取っても面白いのは面白いんですが、文脈を理解していくと読み方は変わります。で、この例え話はマタイ福音書の25章に出てきますけど、24章以下はイエス様がエルサレム神殿の中で、つまりイエス様も死を控えた数日という時間の中で、これから自分に起こる苦難や受難のこととか、ローマにいるユダヤ人、ローマによるユダヤの 大弾圧がやがて起こるということや、それから自分に従って行こうとし来ようとしている弟子たちが過酷な迫害に遭遇していくんだということを弟子たちに語り聞かせながら、ダニエル書の言葉も念頭に置いて弟子たちに目を覚ましていなさい、その日その時はいつ来るかわからないと語っていく、その流れの真ん中に置かれています。非常に緊張感の高いと申しますか、聞いているもの、あるいはその流れを読んでいく私たちにがゾッとするような文脈の中にこの例え話置かれてるんです。はめ込まれてるんです。ですからね、主人からタラントンを預けられるこの話のタラントンっていうのは財産や資金や能力のことではありません。そうでなく、ここで言うタラントンに込められているのは迫害状況の中でもイエスに従うという招きのことです。あるいは苦しみの中、不条理の中でイエスを見上げて生きるという使命のことです。1タラントンを託された登場人物は、主人が帰宅した後、まあ、彼は損失を出してしまったら、叱られて怖いと考えて土の中に埋めて温存していたと言い訳をするわけですね。で、それで主人から、叱られてしまうわけですが、まあ、その1タラントンを預けられた人が恐ろしくなったところに表されているように、タラントンというものは、この託されたものは実は受け取りたくはなかったもののことなんです。預かってしまうには恐ろしいもののことなんです。できれば土の中に埋めておきたくなるほど、これを用いて生きることはハイリスクだと思えてしまう、そのようなイエスからの招きのことなんです。ですから、この例え話が意味しているタラントンとは、迫害の中にあってキリストを主と告白し、どんなに不条理な状態の中にあっても神の愛に生き抜いていきなさいという使命のことなんです。ですからね、1タラントン、2タラントン、5タラントンという預かった金額の違いは過酷な状況の違いのことだと考えることもできますし、その状況の中で迫害に立ち向かう苦闘の度合いの違いの様子を表しているとも理解することができます。あるいは1タラントン、2タラントン、5タラントンと数が増えていくのは、時代に応じてますます迫害状況が深まっていくということを示唆しているのかもしれません。で、それに対して儲けるということの意味合いを今度は読んでいかなければならないわけです。 2タラントンで2タラントン儲けた人、5タラントンで5タラントンを儲けた人、この儲けるとは、そのような過酷で苛烈な迫害経験を通り抜けながら、イエス・キリストを仰いで生き抜きながら、その果てに多くの仲間との出会いや連帯の絆が与えられていったんだということとか、共感とか苦しみ、教苦を通して味わった不思議な喜びというものがお互いの人生の中に恵みのように広がっていったんだ、行くに違いないんだということが、そのように不条理の中を懸命に生きるところにこそ不思議な恵みというものが膨らんでいくんだということ、そういうことが儲かるということに含められていることなんです。そしてイエスも、たとえあなた方が生きる人生がどんなに不条理に閉ざされているとしても、あなたもそしてこの世界も必ずや主人の帰宅の日、すなわち神様が締めくくられる終わりの日を迎えるんだ。だから私に従ってきなさい。目を覚まして神の愛に生き抜いていきなさい。その日その時の祝福があなたを常に支えているんだからと励ましているんです。ダニエル書が書かれた時代、マカビア戦争の時代、その時代に目を覚ましていなさいと聞いたメッセージは、おそらくはアンティオコス4世の暴虐に対して立ち上がり放棄して戦おうというメッセージだったと思います。そう聞いたと思います、人々は。あるいはそう意識して書かれたと思います。目覚めていることがね、立ち上がって戦うことだ。しかしイエス様はこのダニエル書の言葉をしっかりと意識しながら、しかしイエス様は自ら十字架に進んでいかれました。逮捕の場面でさえ、剣を鞘に収めなさい、剣を取る者は剣で滅びると語られて、静かに逮捕され引っ張っていかれました。そして十字架に貼り付けられ、十字架から降りてみろ、そうしたら信じてやると罵る群衆の前で、イエス様はそうすることをなさらず、神様に祈りながら息を引き取られました。あの時イエス様ご自身が神に支えられ、その日に意味づけられていたんです。イエスの語る目を覚ましているとは、ダニエルの時の言葉とは違って、勇敢果敢に立ち向かうことではなさそうです。神の愛を信じ抜いていくということでしょうか。いえ、どのような苦しみの中にも神は共にいてくださるというその事実に立ち続けようとすることかもしれません。そしてその中で十字架の上でさえ神様に目を向け、神様に祈ることができるんだという人間の尊厳を示してくださったのかもしれません。あなたを奪うことは、この世の力、ローマの支配を総がかりで集めたってできないんだ。なぜなら、あなたは神の愛する命、あなたは神のものなのだから。そのことを忘れないで生きていきなさい。それがイエス様が私たちに十字架で残した目を覚ましているという生き方なのかもしれません。ダニエルの幻からイエス様に引き継がれ、つながれ、そして初代教会の信仰の拠り所となっていった、それは終わりの日に支えられた生き方です。 その時その日はわからないんですけど、ダニエルが執拗に問いかけても、最後はダニエルも行きなさい、そのように秘められているというふうにしか聞かされなかった。イエス様も弟子たちにその日その時はいつかわからないとおっしゃった。しかしあなたたちはその日その日その時に支えられて今を生きていくんです。この生き方、これは今日を生きるキリスト者、この時代を生きる教会への招きでもあります。また私たちへの励ましでもあるんですね。今日は今日なりに、そして私は私として目を覚ましているということはどういうことだろうかと、生きていたいなと思います。お祈りをいたします。神様、ダニエルの時代の目の覚まし方、人間は多くの場合そのように考えて気張って頑張って立ち向かおうとします。それも的を射ている時があります。けれどもこの歴史の中で決定的にイエス様は、十字架にかかられながらあなたは仰ぎ見続け、そしてあなたの愛に立ち向く、そのような仕方で目を覚ましているということを私たちに教えてくださいました。私たちは今のこの時代、どのようにして目を覚ましていることができるでしょうか。主よ、どうぞ私たちの日々の生活の中にこの黙想の時を授けてくださいますようにお願いをいたします。特に時代が右往左往しています。政治も経済も混迷しています。そして多くの人々が生きにくくなり、さらにさまざまなセーフティーネットからこぼれ落ちていこうとしています。そのような時代の中で人の命をよく見つめ慈しみ、人間の尊厳を捉えながら、あなたの御心を捉えながら生きることを見つめていくことへと誠実ならしめてください。今日から始まる1週間、特に国葬という極めて政治的恣意が満ち満ちた行事が行われようとしているこの週を、本当に目を覚まして生きていることができるように助けていてください。今日はご一緒に礼拝に預かることができた方々、感謝します。 Zoom の皆さん、感謝します。1週間お導きください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。